しのぶと
なるみの独絶アメリカンライフ。この番組は
アメリカ在住20年超えバツイチアラフィフのしのぶと
17で留学アメリカで人生のエグさを知り29で沖縄に戻ってきたなるみが日本とアメリカの生活を独絶に切っていく番組です。
週1です。月曜配信以外の独占エピソードが聞けるサブスク会員限定のアフターアワーやオンラインサロンでは週2回の独占エピソードだけではなくしのぶとなるみの座談会に参加できるなど盛りだくさんです。アフターアワーとオンラインサロンに関してはドクアメ .com、 そしてその他SNS は概要欄をチェックしてみてください。
私のつぶやきはですね、私12月にアメリカに一時帰国するんですけど、一時帰国がしいからアメリカに行くんですけど、ジェイコブが一時帰国するのか、にするんですけど、そこで、ダラスに一旦降りて、でジェイコブの会社がハロウィンパーティーじゃない、クリスマスパーティーをやるので
いいね、ハロウィンパーティーに従業員呼んでくれたら
それで、まあ、テンポラリーでヒューストンに、なんですか、オフィスがあるんでヒューストンに戻って、でまた、ダラスに帰るっていう予定をしてるんですけど、ジェイコブの会社って結構寛大で、アメリカか、日本からアメリカまでのは少しカバーされるんですよね、私であるワイフもカバーされるんですけど、それで、でもダラス・ヒューストン間は私たちが払わないといけないじゃないですか、で、それで、そうだね、はい、でそれでどうやって行こうかみたいな話をしのさんに相談したと思うんですけど、フライトで行くか、バスで行くかみたいな、どっちにしようかなって迷ってて、でバスも、安いのはすごく$39、2人で155ドルぐらいで往復できるんですよ、フォートウォースからヒューストンまで、でそれができるんですけど、でもいや、まあ4時間30分ぐらい直行でかかるっていう、まあね、はい、で、
まあ自分が運転するわけじゃないからね、
そうですよね、でラグジュアリーなものは1人100ドルぐらいから、だからその2倍、300ぐらいでラグジュアリーなやつはなんかご飯も出てくるみたいな、よくわからない
そうそうそうそうそうそう、あれいいよね、
そうそうそう、オプションがあったりなんかして、で、いろいろなんかどんなオプションがあるんだろうなって調べてみたんですよ、例えば、電車もあるんですよね、アームトラックっていう、でも確かにアムトラックがあるのは知ってたんですよね、ヒューストン通ってるじゃないですか、よく、だからでもダラスまであるみたいで、そのオプションが、
めっちゃ遅くない？
でそれが21時間なんですよ
でしょ、
ヒューストン
からすごい遅いもん
ヒューストンからダラスまで21時間かかるんですけど、オーバーナイトなんですよ、だからこう、なんか個室も取れて
みたいな、寝台車みたいな、
あ、そうそうそうそうそう、でこう季節も、見れるみたいな、で写真もバーって書いてある、
季節なん
だ
から
、そうなんです、ないない、
あるわけないじゃんテキサスに季節が、
でそう思ったんですよ、だから写真ではすごいなんか紅葉とかなんか雪とかやってるんですけど、テキサスでヒューストンからダラス間なんて、多分紅葉のこの字もなければ、
ヘイしかない、ヘイしかない何見えるのはヘイしかない
何もないなって、草しか、草か馬か、
草しかない、
牛かみたいなしか見えないから、
あとはバッキーズしか見えない、
確かに、でそれぐらいのオプションしかなかったんで、でもまあご飯とかは食べれたりとか、レストランがあったりとか、まあ、そこのテーブルで仕事ができたりとか、なんかいろいろこう、カンフタブルかって言われたら多分どのトランなんていうんですか、トランスポーテーションでもカンフタブルそうだったんですよ、でも21時間は長いということで、でそれでじゃあでも時間がもったいないから飛行機にしようかって言って飛行機を探してたら、
レンタカーは、
レンタカー、あー確かでもドライビングするのが嫌なんですよね、
あーめんどくさいのか、
めんどくさいんで、そうそうです、だからどっちかだったんです、バスか、今飛行機かみたいな感じで、で飛行機が週末に当たるんで2人で400ドルぐらいなんですよね、450、
あそんなする、
するんですよ、サウスウェストでも、一番安い
スプリントでも、
スプ
リットでも
なかったです、スプリットオプションが、
え
なかったです、
本当、
スプリット
ガラスから飛んでなかった、
飛んでなかったです、はい、なので選べたのがユナイテッド、アメリカン、で、あとはサウスウェスト、
サウスウェスト、
で、サウスウェストもなんかラブなんとか、ラブフィールドっていうところにしか行かないものしか売ってなくて、
で、
ラブ
でも近いよ、
あ、20分でも、ジェイコブのお母さんのところが遠いんですよね、またその向こう側なんですよ、フォートウォースよりのもっと向こう側だから1時間ぐらい運転してもらわないといけないとか、もうなんかいろんなの考えてどうしようかなって言ってて、で 最初はジェイコブのお母さんがなんかレンさんっていうあのホスペットファーザーの方がパイロットなんですけど、うん、それでなんかフリーフライトみたいなのがあるからそれに乗ったらいいよって、うんうんうん、結構2ヶ月ぐらい前に言われたんですけど、うん、ちょっと不安になってきて、多分それ乗れなかったら、
うん、スタンバイだよね、でもね、
そうなんです、そうなんです、うん、だからそれ乗れなかったらそのパーティーに行くのがもあの理由でお金をもらってるので、ね、それに乗れなかったら終わりだなと思って、うん、で今回また、うん、いや飛行機にしようって思って電話したら、うん、あのジェイコブのお母さんがいや私が連れていくって言ってくれて、ロードトリップしようみたいになって、うんうん、でそれでそしたらあのシロさんにも会えるしみたいな、
うん
うん、セイハイできるし、うんう
ん、
ファイナル
みたいな、ああお母さんにファイナル、
あそうそうそう、うん、ファイナルに I get to you know say hi to あの with Shino みたいな感じを言ってて、うん、あそれ確かにその通りだなと思って、で、うん、彼らってあのカズンがヒューストンに住んでるんで、うん、そこにも行けるし、うんうんうん、みたいな感じで、うん、結局それに多分セロされると思うんですけど、
いいじゃない、
うん、
いいじゃない、
だそれで、うん、まあ話はあの終わる予定なんですけど、ただ私結構、うん、あの心配性なんで、うん、私最初にもしかしたらフライトがアベラブルになるかもしれない、それが一つで、それがだけだったら、うん、あのジェイコブのお母さん連れてってくれるかもしれない、それがダメだったらバスにしようっていう3つの案を提出して、うん、あの、うん、ダラスに向かう予定です。
うんうん、はい、バスはいつでも空いてるから大丈夫だよ。
そうですよね、だからと思ったんです、 100% 多分空いてるだろうなと思ったんで、うん、
そんなギスギスにならないし、バスかなり私は快適だったよ、うん、っていうのも私はあのオースティンにまでしか行ったことがないけど、バスで、あ
そうなんですね、
うん、あのなんで私バスで行ったんだろう、あそうアンディが先に行ってて、
あ
で私が後から行くのに、うん、あの車2台で行くのはめんどくさいじゃん、
確かに、
であの私とショーンだけあのメガバスで行ったんだよね、
うん、
あのめっちゃ快適だった、なんかアンリ的にはなんかそんなバスで来るのみたいな、
うん、
ほらバスを乗ったことがないイギリス人だから、
うん、
あのバス乗ったらそういう長距離バス、なんかアメリカの長距離バスイコール治安が悪いみたいなアンリイメージがあったみたい で、
うん、
で私もすっごい調べたわけ、そんなに怖いのかな、うん、そんなに怖いのかなと思って、
うん、
したらまあもちろん10個ある意見のうちの1つぐらいはなんかあるけど、
うん、
あのでも一般的にそんなにレビューは悪くなくて、
うん、
私合計3回乗ったかなメガバス、
あ本当ですか、
うん、あのすごく快適だったよ、なんかみんなが、あのよく見たレビューは時間通りに来なかったっていうのが結構あったから、
う
ん、時間通りに来ないのかと思って、結構ほら着きたい時間よりも3つぐらい早い前の時間のを取ったけど、はい、
うん
うん、3回ともオンタイムできて、
あ本当ですか、うん、
普通にもう乗ってあのルンルンでゴローンってもうほらガラガラだから、
うん、
ルンルンで Wi-Fi もあるし、
うん
うん、普通にあのとっても快適に私は行きました。
あ本当ですか、だからバスは、うん、長距離バスはアメリカに乗ったことがないので何とも分からんかったですけど、うん、でも、うん、そう一般のパブリックバスは結構ひどいものがあるなって私は、
そうね、うん、確かに確かに
思うんですが、うん、長距離バスは確かにお金払わないといけないですしね、安くはないので、うん、それでちょっとね、
そうね、
よくなるのかもしれないですけどね、
うん、そうね、
じゃあもし何か
あったら悪くないと思って私は、
うん、長距離バスで行こうかなと思います。
うんうん、
え寝れるんでしたっけ、
言ってください、
フラットに寝れる、
寝れる、寝れるというかあのガラガラだから、
うんうん、
あの一番後ろの席が空いてるとほらもうベンチシートなわけじゃん、一番後ろって長い、あそかそか、
はいはいはいはい、
でそこ私は2階建てだからメガバスって、
おへ
で2階建ての2階の一番前にも座れるわけよ、この景色が見えるやつ、
はいはい
はい、
うん、
でルンルンで座ってみたけど、うん、なんていう景色も別につまんない景色で
やっぱり、
うん、でそうショーンとこれ見ても仕方ないね、後ろに行こうかっつって後ろに行って、うん、一番後ろの席でもうブランケットでこうやって寝てて、
気分悪くとかならなかったりしますか、車酔いとかも、ね、う
ん、全然なんなかった、
あ本当ですか、う
ん、なんなかった、
よかったよかった、じゃあ
本当に私は快適でしたよ、
乗ってみようということで、うん、それになりそうです、うん、なのでもしかしたらしのさんついにジェイコブのお母さんに会えるかもしれない、
うん、ね、楽しみだ、
はいはい、
なんかちょっとなんか一緒にご飯でも食べたいね、
はい、それが今さっき電話、これ本当にこのミーティングとかこのレコーディング始まるもう2、うん、2 minutes 前ぐらいに決まって、うん、しのさんに言おうと思ったんですけど、まあつぶやきを持って、
つぶやきにしてしまえと、
つぶやきを持って
非常に失礼だよね、うん、 こんな一般的なね、皆さんが聞いてらっしゃる場で、事務報告をするっていう、なんて失礼な、なんてレイジーなコンテンツクリエイターかと。
でもね、まあなんかそれに関していろいろ調べることができたんで、アムトラックもあんのかってちょっとびっくりしちゃったっていう。うん、
確かにね、うん、ただその21時間ってバカじゃないと思うよね。
思います、思います。
うん、ただ遅いんだよ、ほんと。
ほんとね、なんか。だからあれ走る方が早いですよね。
あ、いや間違いないよ本当、うん、だからもう電車とか来ちゃうとさ、ほら、うん、私も学校行く時とか子供の学校送りる時に必ずこの踏切渡るのよね。あ、そうそうそう、うん、あそこでもうカンカンカンカンとか言うもんならもう、ああ
そうですよね、地獄ですよね。
もうダメだこれで絶対遅刻だとか思うし、
ね、そうですね、千代さんたちの家ってあの学校までに1個ありますからね。そうなの、
電車がね、1個あるのよ、めんどくさいやつが、
うんうん、あれにはまると、ね、
あれ微妙な、そう、微妙なね、ディシジョンメーカーがいるわけよ。はいはい、あ、来ちゃったって時に回り道できるわけ。あの、ちょっと、その王道な、そのメインの道路は踏切があるから、うん、もうそこをぶっちぎるしかないんだけど、うん、ちょっと右にずれると、その踏切じゃなくて、その線路を少しこう、上をまたぐように橋がかかってるところもあるのよ。
わ、はいはい、かります、わかります。
で、そこまで行くのに多分5分ぐらいなわけ。
うん、
なんかいつも迷うの、どうしよう、これカットして、うん、カットして右に行って電車よりかは早く走れるはずだから、
うん、
で行って橋渡ってギュッて U ターンした方が早いのかなと思うんだけど、
はいはい、
あのでもとは言いつつもそこに行くまでに信号があるから、
うん、
でも行ったはいいけど信号で止まったら結局電車に電車が来ちゃったら
確かに
ダメだよなとか、
うんうん、
すごい考えるけど、
本当に遅いんです、無駄になりますからね、そのこの5分がね。
そうなんよ、その動きが、う
ん、で意外に長いんですよね、あいつね、
長い
そうそうそう、
何運んでんのこれって思うぐらい、そうそう、
電車自体が長いんですよね、
長い
だからカンカン
カンカンカン言うのがすんごい長い、
そうそうそう、長いんですよね。だからギリギリであれにかかったら、うん、マジ遅刻しますからね、あれでね。
いやもう本当に、だから日本の新幹線を、はい、見てアメリカ人がぶっ飛んで驚くっていうのは分かるよね。
確かに早いですからね、
まず早いし、
うん、
そしてまず時間通りに来るしね、
うん、1分で謝りますしね、遅れたら、
うん、そう、みんなそれ言うよ、こうやってパッて時計見て、おお、スポローンって言うし
日本人からして当たり前なのかもしれないですけど、
当たり前よ、
沖縄人からしても、おー、スポローンってなりますけど何もオンタイムで来ないで沖縄は、はい、
そっか、そうだよね、そうだよね
っていう、冬の予定でした
はい、はい、楽しみです、すごく、
はい、楽しみです。
なるみちゃん何年ぶり、2年ぶり、
そうっすね、あ、いや1年と
3年
8ヶ月ぶりじゃないですか、だって2022年出てますから、3月に、2022年の3月に出てて、2023年の3月、
じゃあ今2023年のクリスマスだから、
そうですね、うん、1ヶ月、あ、1年と、うん、8ヶ月とかじゃないですか、
そんなもんか、
う
ん、
全然ですよ、
まだまだ、なんかもっと長くね書いてるような雰囲気だ、うん、なんか感覚的にはね、
うんうん、しますけどね、全然です、
まあ楽しみです、うちの子供たちもすごい楽しみにしてるから、う
ん、シロさん、はい、すみません、つぶやき、
はい、ありました。私のつぶやきはですね、ちょうどハロウィンが終わりましたので、
うんうん、
まあ、ハロウィンがどのように私が過ごしたかということをつぶやきにできればなと思うんですけど、
はい、
まあ、とにかく仕事終わるのはちょっと遅くて、月末なんでね。
うんう
ん、で、トリックアトリーターがもう来始めるぐらいにやっと仕事が終わって、うん、それで急いで何かやんなきゃと思って。
うん、
で、何ができるだろう。簡単なものでもインパクトがある程度あるものがいいと思って、
うん、
で考えたのが、整形手術ナイトメアっていう、コスメティックサージュアリーナイトメアっていう、
うん、
本当にこうただただこのアイライナーでこう、
うんうん、
整形手術をしてほしい、ここを上に上げて、ここを切り取って、ここは細くしてみたいな線描いていくじゃん、
はいはいはい、
整形手術のする受ける前に、
うん、
であれを顔全部に描いて、うん、もうなんかのりしろ切りましたみたいな感じで、
はいはいはい、
エピソード2みたいな、のりしろを切りましたみたいな感じにして、はいはい、でぐるぐる包帯巻いてここに、うん、したら意外に人気で、
あ、本当ですか、意外に、
うん
うん、
トリックアトリートの人たちがみんな気に入ってくれて、
それ
はクレバーだとか言って、
あ、いいですね、よかった怖がらなかったですか、子供たちは、
子供たちはそんなに怖くなかったから、うん、子供たちはなんかはぁーって感じだったけど、
うんうん
うん、あのお父さんお母さんが気に入っていただいてすごく、う
ん、あ大人受けが良かった、
グッドラックみたいな感じで、うん、もう
平成系だから、
失敗してますねみたいな、ここ
多かったですか、
失敗してる系なんだけど、まあ去年とあんま変わらずだったけど、うん、そんなに増えてもなければ減ってもないって感じ、
本当ですか、
うんうん、でもやっぱ最初に引っ越してきた頃よりは全然人数は減ってるけど、
うん
うん、最初はもう本当キャンディーの袋5袋ぐらい買わないとあの間に合わなかったから、今はもう 2,、はいはい、2袋ぐらいで十分みたいな感じだから、
本当ですか、
うん、
ドライブトゥックアトリターはいましたか、なんて言うんでした
っけ、そういうのはもう来なくなったね、
あ本当ですか、
なんていう名前か分かんないけど、もうちょっとあのお金持ちエリアに行くんじゃない、あの人たちは、
確かに、うん、もっとねキャンディーがもらえる、
そうそうそうそうそう、
エリアに
キャンディーがもらえるところに行くんだよ、
うん、パーティーはどうでしたか、
パーティーは特にうちはパーティーはやってなくて、うん、アシュリーがちょっとお友達とピザパーティーみたいなの言ってたけど、うん、でショーンはこの辺の近所のこと少しくるくる回って、
うん、
でみんな、なんかエリカが必ず9時にはみんな帰ってきてねって言われて、
うん、
なんか私がちょっと企画してることがあるからとか言われて、で何かと思いきや、うん、ソー・テンっていう、
はい、
あの映画ホラー映画、
うん、
のソーってあるじゃん、ジグソーの、
うんうん、
ソーの10、テン、X が映画館だったんだけど、うん、ハロウィンの日からあのアベラボーになったのよ、家で買えるようになった、
はいはいはいはい、
それをエリカが25ドル払って買ってて、
ほう
レントしてて、
うん、粋なことしてくれる、
でそれを一緒に見ようってことだったらしいのよ、
うん、
で、まあ、みんなでジャスティンも来て、でみんなで、うん、あのそのソー X を見て、
うん
うん、あのソーのムービーって本当にもう十何年前から続いてるじゃん、ずっと、うん、
シリーズですね、
で途中でさこのタイムラインがさ前後するわけ、すっごく、だからなんかちょっと、うん、人によってはまあ私もそうだけど、
うん、
ソー3ぐらいからもう私は見る気を失って、
うんうん
うん、で見なかったんだけど、うん、そのソー X10 がすごいハイレーティングなの、とっても、
何
ハイレーティング、
はい、高評価、高評価、はいはい、うん、
高評価、
うんうん、
だからあそんなに高評価なんだと思って、うん、だからそれを見るために4,5,6,7,8,9 って見たわけよ、ブワー
っと、あすごい、うん、
でもあの気持ち悪いとこは全部スキップしてね、
はいはいはい、
うん、あのジグソーのその以外の人の人間関係だけにどこだけを見て、
うん、
気持ち悪いのは全部スキップして、
うん
うん、で X 見たんだけど、うん、すっごい面白かった、
あ本当ですか、
うん、面白かった、
どういうストーリーって、まあ、この
あれはなんかダークヒーローよね、ジグソーが、うん、命を大事にしてない人たちを懲らしめるような感じをね、
うん、
であの連れてきてこう生と死を、ね、分けるぐらいの仕掛けをかけて、うん、で結局は自分で何かをサクラファイスしないと自分の命を救えないわけよね、
うん、
例えば自分で手を切るとか、
はいはい、
自分で歯を10本抜くとか、
うん、
なんかそういうすごく痛いことをして、
うんうん、
そうすると自分の命を救えるんだけど、
うん、
その救えるためにやらなきゃいけないことがえげつないわけよ、
うん、
とっても、
うん、
あのだから見ててこううんって気持ち悪いわけ、すっごく、
うん
うん、でも そこの罠に仕掛けられていく人はみんなストーリーがあって、
うん、
このまあ死、まあ、よく言えばだから、まあ、簡単に言えばこの良くない人たちなわけ。
あ
誰かを
犯罪
者、誰かを騙して、うん、そう、誰かを騙してお金をもぎ取ってるとか、
うん、
あの、本当にこう、良くないことをしてる人たちなわけよね。はいはい、命をどうとも思ってない人たちとか、
うん。
だからダークヒーローなのよ、ジグソーって、
うんうん。
だからそのストーリーを見るのは面白いんだけど、うん、あ、こういうことだから、こういう、あの、ペナルティーが罠になってるんだな、みたいな。でも実際にこの、うん、ボキボキぐちょぐちょやっていくのは気持ち悪くしょうがないから見ないわけ、う
ん、その人が犯した犯罪をベースに考えられたあのあれなんですか、トーチャーなんですか、
う
ん、
そうそうそうそう、
あその人そう結構関係してるんですね、犯罪とそのトーチャーが
結構関係してる場合が多い、
うん、
うん、
テンはちなみにどういうストーリーだったんです か、なんかこう全部話さないとしても、うん、同じ他と
テンは、
うん、
そう、またこれもタイムラインがバラバラなのね、
はいはい、
ジグソーは多分3か4で死ぬんだよね、その、うんうん、彼は、
うん、
ジョン・クレイマーさんは、
はいはい、
あの主人公のジグソーさんは死ぬんだけど、うん、でも 5とか6で、あの、その死ぬ前の話が出てくるわけよ。で、死ぬ前の話だったり、死んだ後の時だったり、でもバラバラなわけ、タイムラインが。だからちょっと途中なんか、わけわからなくなるんだけど、だからこう、ジグソーの話を解説してるだけの TikToker とかもいて、
はいはい、
あの、これはこうやって理解すればいいんだよ、みたいな。要はなんか、ほら、アタックオンタイタンの解説があるみたいな感じで、はいはいはい、ちょっと難しいわけ。
はいはい。
で、10は10で、あれシングル1本で見ても面白いと思う。周りのことが何も分からなくても面白いと思う。うん、要は、ジグソーが、あのジグソーってその、ジョンさんは、こう、ターミナルイルネスなわけ。あの、末期がんなの。
うん、
で、でもなんとか自分の命をこう取り戻したいんだよね。あの、治して、
うんうん。
で、そこにつけ込んだ、あの、そのほら、どうしても、あの、行きたい人で治療がありますよ、なんて言われて。うんうん、で、あの、大金払って行った治療先が、あの、すごい大きなスケールのスキャムで、
うん、
で、それの人たちを懲らしめていくんだよね。
はいはいはい。うんうん、
あ、すごいね、あの、まあ、その、気持ち悪いところは気持ち悪いけど、うん、あの、ストーリー的には、あの、非常に、あの、気持ちがいい。
ああ、そうなんですね。
悪者が死んでいくから。
だったらまだ見れそうです。うん、なんかいい人が亡くなるのはね、うん、ね、悲しいですけど、
あ、それはない、うん、それはないから大丈夫だ。途中途中のその気持ち悪いところは見ない方がいいけど、
うん、確かにちょっと見ないで、うん、ジャンプスケアはないんですもんね、うん、こうわっていうスケアリーは、
あ、うん、そういうのはない、
まあ、ない、
うん、ただただ気持ち悪いだけ、
あ、気持ち悪いだけ、うん、でも分かりました、うん、余裕があったら、
そうそうそう、
見てみたいと思います、
はい、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。そのところでした。
では次のコーナーお願いします。
独舌ミニチュア英会話レッスン。Let's speak English with attitude。 はい、11月はまた、キャンブリーさんのスポンサーマンスですので、
はい、
あの Let's speak English with attitude が帰ってまいりました、11月、
うん、
はい、今回はですね、この今回のテーマが、この皆さんが買わなきゃよかったな、こんなものっていうものをちょっと集めてのトピックなので、
うん、
はいはい、この買う、buy、うん、buy っていう買うっていう動詞、
うん、
これが、まあ普通に買い物をするとかいうこと以外に、うん、あの、どういう使い方が、応用表現は何だろうかというところで、4つあります。これをちょっと皆さんにご紹介しようと思います。
はい、
で、まずですね、buy up、
うん、
あの、buy にUP ですね、うん、アップがつくと、うん、こう買い占める、すべて買い、すべて買う、買い占めるっていう風に、意味になります、うん、なので We bought all the donuts up in the bakery っていうと、うん、そのパン屋さんにあるドーナツを全部買い占めたと、
うん、
buy up ね、なります。で、アップってつくとやっぱ占めるって意味があるよね、うん、何かを占めるとか、うん、プレイ、
クローズアップ、
プレイアップは違うな、そう、うん、クローズアップもそうだね、
うん
うん、で、もう一個が buy over、うん、OBUER ですね、うん、そうするとこう買収するとか抱き込むっていう意味があるらしい、
うんうん、
で、なのでこの例文としては、We bought her over to our side っていうと、
うん、
私たちは彼女を味方に引き込んだと、
うん、
We bought her over to our side、まあ、彼女をこっち側に引き込んだっていうふうになる、
うん
うん、で、その次 buy time、 時間を買う、
うん、
Can you buy some time っていうと、うん、ちょっと時間稼ぎしておいてくれるっていうふうに、うん、意図的に時間を稼ぐっていう意味があると。
はいはい。
うん、なので、あの、このね、誕生日のサプライズをするのに、まだ時間がまだもうちょっと、あと15分ぐらい必要だから、その仕掛け人に電話をして、Can you buy us some time? っていうと、
うん、
ちょっと時間稼いといてもうちょっと、みたいな風になると。
うん、
で、最後、
はい、
I'll buy that っていうのが、うん、この、普通に、I'll buy that って聞くとそれを買いますみたいな風に思うんだけど、うん、要は I agree with you みたいな感じで、うん、あなたの考えに私も賛成してますっていうのをこう、要はこう、私もそれを買いますみたいなのが、あなたの意見を私も買います、イコール賛成しますみたいな感じ、
うん、
で、あの、例えばこの大学の授業とかで、あの、意見をね、言った学生に対して、あの、プロフェッサーが、I'll buy that って言うと、うん、 うん、先生もそれは共感とかね、うん、っていうふうにこの by っていうのが、まあ、意見を受け入れるとか時間を稼ぐとか、人を抱き込むとか買い占めるみたいなふうに、応用できる単語に切り替わっていきますので、うん、はい、意外にたくさんの意味がある by ということでした。
このコーナーはケンブリースポンサーです。ケンブリーは24時間いつでもどこでも世界中のネイティブの講師と英会話を練習できるオンライン英会話サービスです。
予約なしでいつでもどこでもネイティブとすぐにお話できるの？
まさにその通りです、しのさん。しかも11月は昨年同様ブラックフライデーセールの開催を予定しています。開催期間は11月6日から11月30日まで、1年コースが 50% オフになります。ぜひ独舌 DOKUZETSU を使って15分の無料体験をお試しください。詳細は概要欄をチェック。ありがとうございましたでは今日のトピックに行きたいと思います、はい、今日のトピックは皆さんから募集したregretful purchase ということで、まあ、今までにね後悔した買い物は何ですかっていうのをインスタグラムの方でリスナーさんに聞きました、うん、でそれでいろんな方の意見をいただいたんですが、うん、その前にまず、うん、アメリカ人が何にまずああ買わなければよかったなって思っているのかっていうのを、うん、ヤフーファイナンスで見つけてきましたので、一回ちょっとアメリカ人が何を後悔しているのか見ていきたいと思います。で日本人と比べてみたいと思います。はい、うん、40 purchases buyers almost always regret、まあ、40個の、
うん、40個も、は
い、まあ、購入品が絶対に購入者が後悔する購入品っていうのを並べてみましたっていうアーティクルなんですけど、うん、一つ、うんうん、DVD& ブルーエレイディスク、
これはだから古くなっちゃったからね。
そうですね、うんうん、
誰ももう使ってないもん、ね、
誰も使ってないんですよね、うん、もう終わりました時代は。エクステンデッドウォーランティーズ、保険なんで保証保証
保証期間の、うんうん、延長された保証期間ってことだよね。
はい、それは必ず、うん、みんなが後悔するパーチェス。
まあもうほら性能が良くなってるからね、うん、あんまり壊れないってことだよね。
そうですね。あと書いてあるのが In the event you do need a repair、まあ、このリペアが必要になった時は同じぐらいのコストがかかるよと、ウォランティーに支払った同じぐらいのコストがかかるので、そうそう、正直みんなが、
うん、だったら買い替えろと、
あ、そうそうそうそう思ってるって、うん、次ボート、ボートを買う人が
ボートってそんなにサクッと買えるものじゃないけどね、後悔するんだね。
まあ金持ちが買って後悔するんじゃないですか。all the other expenses that come with a boat purchase ということで、まあこのボートを買ったことによって他の、うん、お金がかかってくる。それは税金、うん、
なるほどね、うん、
transportation from the purchase point to your home or deck、
う
ん、だからこのか、
ね、
購入時点から家までの移動費とかメンテナンスとか、ね、ボートはめちゃくちゃお金が、
ね、
はい、かかりますと。タイムシェアって何でしょう、
うん、
私は聞いたこと
ない。タイムシェアって、ラグジュアリーな、
うん、
このなんつうんだろう、ラグジュアリーなコンド、コンドミニアム、ラグジュアリーなコンドミニアムをシェアするんだよね、うんうん、この
人と
定期的な、うん、定期的なお金を払うことで、うん、この要は 大人数の人が払ってくれることで、
はいはい、
その一人では払いきれないようなラグジュアリーなコンドミニアムが、
うん、
こう予約制でステイできるわけ。
へえ、そんなのあるんですね。
そう、でもこれね、ほんと結構スキャムが多い。
あ、そうなんですか、うん、へえ、何がスキャムになりうる、考えただけではいい感じのパーチェスに聞こえますけど、
うんうん、購入品に聞こえますけど、やっぱりでもほらなかなかさ、うん、そんな自分が好きな日付を必ず取れるとは限らないし、好きな場所が取れるとも限らないし、
うんうん、
アイデア的には素晴らしいんだけど、
うん、
結構やっぱコミットメントもするしね、金銭的に。
うん
うん、だから、ちょっとこう、やっぱり、サウンズグッドなようで、実はなかなか難しいんだよね、利用、活用するのが。
はいはい、
実際生活、
うん。
実際生活ね、
うんうん。だったら普通にホテル。
っていうのが私の、
取ったらいいじゃん、うん、みたいな感じか。
そうそう、うん、セールかなんかで、
うんうん、次オーバーザトップウェディング、まあこのやりすぎた結婚式、 費用、
まあまあまあこれはね、お父さんお母さんがお金持ちで別に出してくれるならね。
うん、でアメリカ出してくれましたっ け、 アメリカって出すんでしたっけ親が。
なんだか花嫁側が出すらしいよね、トラディショナリーには。でもあんまりそういうのは聞いてないけど、私周りの結婚式行った時に皆さん自分で作ってる感じだけど。
確かに。うーん、ケビン・オーレリー、シャークタンクっていうテレビ の、 あの、まあ、投資家が、うん、When you're starting out、 初めて、ね、結婚して人生を始める時に、うん、最悪なのがウェディングのために
借金すること
だと言われていると、
うん、もう最初からマイナス3って
ことね。そうそう、うん、
ダメよね、やっぱりね。
本当にそういう通りですね、うん、次いきます。
でもな、
あどうしますか、違う意見あります。
いやできそんなにものすごく豪華なものにしなくてもいいけど、うん、でもやっぱりちょっとはあの背伸びしてできることをやっとくと後悔しないと思うけどね。
うーん、
やっとけばよかったなって思うと思うよ、やっぱり。
でまあバケーションにね、なんかよりお金を使いたかったっていう意見の人もいらっしゃいましたしね。結婚式に使うぐらいだったら、ね、バケーションにお金を使いたかったっていうこと
は聞
いた
こと。そうね、私もなんかそれ派かな、
ありますけどね、う
ん、なんか親戚とかね、すごくあの本当に密な人だけとどこかデスティネーション結婚とかの方が、
う
ん、楽しいよね、うん、結婚式挙げた後に思い出もできるし、
うん、次、プライシーエンゲージメントリングスということで、うん、すごく高いエンゲージメントリングは、
まあ、でもこれはナルミ的には言うといいんじゃないの、いつも質屋に持っていけるからね、金価値下がらないしね。
あのでもエクセプト名前は書いてもらわない方がいいと思いますけどね。
あ、本当ですね。
ミエなんとかとかね、ナルミエなんとかとか書いてと売れないんで、絶対に名前は書いて、あの掘らないようにしないといけないです。
ナルミ限定になっちゃうもの
ですね。はい、そうだそうです、うん、そこで一番重要かなと思いますよね、
うんうん、確かに確かに。
far too many people spend too much on engagement ring とAnd then、
ね、
they have very little money left for their other financial goals ということで、まあ、このエンゲージメントリンクにアメリカだと3ヶ月分、うん、4ヶ月分給料の払ってエンゲージメントリングを買って、ね、また結婚式のウェディングリング買って、うん、その次に結婚式ありますから、そうなってくるとね、あの他の、まあ、
本当よね、
ファイナンシャルゴールに近づけなくなる原因の一つなんじゃないかなって。
私さ、うん、中年でさ、この、うん、もう何年か、2000、だからコロナに入ってから、
はいはい、
8キロぐらい太ったのよね、2018年から。
うんうん、
そしたら、それもまだ私全然落としてないんだけど、
うん、
そしたら結婚指輪と婚約指輪がはまんなくなっちゃって、指も太るわけよ。
うん、ずっとつけてたんじゃないんですか？取ってるんですか、うん、でも毎回。
いや、つけてたんだけど、きつくなってきたの。太ったから。
ああ、そういうことか。うん。
で、最初は、むくんでんのかなって思ったけど、うん、いや、これは違う。完璧に太ってるからだと思って。
うんうん、
で、取ったの。うん、きついからすごく、
うんうん。
で、取って、自分の、バスシンクのところにこうかけてあるわけよ。はい、指輪かけに、
うんうん。
で、必ずこれがハマるぐらいには体重を落とすんだって言い始めて、かれこれ2年半ぐらい。
結構経ってる。
2年ぐらい。2年ぐらい。
うん
うん、だから、アンディがなんか、we pretty much divorced って言ってる。もう離婚してるじゃん、俺らみたいな。
うん、アンディをつけてるんですか。
アンディはつけてるよ。
ああ、そっかそっか。だからそういうのか。
そう。
うん、
そう。だから大丈夫。これ、だからアンディはいいじゃん、もうサイズをね、ちょっと広げちゃえば、みたいな。はいはい。でも私的にはもう許されないか、それは。ダメ。って言って、絶対この体重を落とさないといけないからダメ。そんな指輪をなんか加工とかしちゃったら、もう私一生このままだからダメ。って
言って。何かで戒めるものが一つあるのとないのとでは違いますからね。
そう。でも2年間戒めてるの、私。ね、もうね、大変大変、中年、
ああ今締めてるの。
中年は大変、
ああ大変ですね。まあ、うん、次行きたいと思います。
はい、次行きましょう。
デスクトップコンピューターズ、へえ、
ああまあね、これもう本当ラップトップ使ってたらもう意味ないよね、デスクトップはね。
まあそうですね、 unless you need extra computing power、 まあこの本当にそれぐらいの容量が必要でなければ、うん、
ゲーマーとかね、
はい、そうですね、うん、まあ、この編集者とかじゃなければ、うん、もしかしたらちっちゃいパソコンの方がいいのかもしれないっていう、
ね、そうだね、
うんうん、っていうのがあります。それでした、
はい、
ちなみにパッパッパッと行くと、うん、キャンピングギアだったりとか、うんうんうん、キャンプ、
はいはいはい、
ビデオカメラ、うん、プリンター、うんうんうん、 エクササイズマシン。これはあのペラトンが。ペラトンがね。
あ、もうペラトンはね、うん、ペラトンかなりもう、すごい、これはもう本当に著しく、ね、コロナで上がって、うん、著しく下がったよね。
そうなんですよ。ちなみにこれ、ペラトンは、あのコロナの時に人が買って一番後悔するもののナンバー3です、うん、
ナンバーワン、はい、ナンバー3なんだ、うん、ナンバーワンは何コロナの時に買って
し、まあ、1ですからね、1だから何とも言えないですけど、1番目はあのキッズ用のフルサイズバウンシーキャッスル、そのエア
なるほどね、うん、
空気が入ってる、うん、
あの空気でね入る、
うん、遊べるなんか
バウンスハウスだね、
あそうですね、が、まあ、1番目に出てきたっていうね、
うん
っていう感じでした、ね、はい、それが、まあ、このアメリカ人が公開している、まあ、
なるほど
パーティスでしたが、うん、皆さんからもいただいた、うん、聞いてみたいと思います。皆さんが何を今までに公開したのか、はい、すいませんこれ画面共有ができないのでしのさん聞いてもらうだけになると思うんですが、うんうん、
はいお願いします。
1つ目、脱毛レーザー、海外製で日本人の黒い毛に反応せず西洋人向けでした、
はい、そんなブロンドオンリーな脱毛レーザー、
ブロンドオンリーな差別ですね、
ちょっとディスクリミネーションだよね、
レイシストなレーザー
の、うん、金髪の人だけじゃないじゃんね人間ね、
はいはいはい、次これは結構多いんじゃないですか、公務員試験対策セット、あ通信教材をやりきるには強い意志が必要でした、やりきれなかったっていう、うん、通信教材多いですね、リグレットする人ね。
いや、わかります、わかります。私、何買っただろう、なんか買ったな、昔、忘れちゃったけど。
私は、学研？
ペンコちゃんみたいなやつ。
ペンコちゃん？
あ、学研もやった。学研もやった。なんか、日ペンのペンコちゃんみたいなやった覚えが。
何それ初めて聞きました、日ペンのペンコちゃん。
書く字があまりにも汚いから。
はいはい。
ペン字っていうの？
うん。
でも多分全然続かなかった
日ペンのペンコちゃんって本当あります
か、多分そんな名前、そんな名前でした、
ちょっと一回調べていいですか、
日ペンのペンコちゃん誰か知ってるって
本当に
日ペンかどうか分かんないけどペンコちゃん
ペンコちゃんで調べて
ペンコちゃんって言わないかな、
あ
ペン
違うの
あるでしょ、
日ペンあります、日ペンありますミコちゃんでした、
でしょ
日ペンのミコちゃん、
ミコちゃんか、
ミコちゃん、
うん、
ペンコちゃん
ペンコちゃんじゃない
ちょっとダサいですけどね、日ペンのペンコちゃんっていうの、まあ、
そうそうそう、それもそうよね、
はい、
うん、通信教育よ、ね、
通信教育、はい、次ダイアナの補正下着です、28万円ローンで痩せなかった色相だそうです、
高い
高いですね、次
それはそんなものがあったんだね、
あれも、あ、まあ矯正下着は結構なんか痩せるって言って売ってるところも多いですからね、うん、次、生ゴミ処理機、高かったけどちゃんと処理されるまでにかなり時間がかかると、電気代もかかる、
あそうなんだ、
うーん、
うーん、
まあ、エコだろうと思って買ったら意外に時間がかかりすぎてしまったというね、
なるほど、
ね、あと電気代も、うん、それはあんまり感じなかった、
ね、まあ、あるあるだよね、
盲点ですね、うん、
うん、
次、オールインワン、身長が高い私には股下の長さが合わず股が痛すぎて外に聞けていけなかった、あのあれです、オーバーオール、
オーバーオール、
うん、
はいはいはいはい、
が身長が高い方には
確かに、うん、確かに難しいね、
食い込む、次、奮発して買ったうなぎ丼、すごい厚底弁当だったし腹がいっぱいならんし、うん、財布は寂しくなるしと、
あーそれはちょっとやあのスキャムだったね、それはね、
スキャムでしたね、うん、月 20GB しか使えないポケット Wi-Fi、 解約費2万円解約だったそうです、ひどいですね、
高い、
うん、
月 20GB って少ないか、
そうみたいな、
みんなどれぐらい使うんだろう、
まあ50とか使うんですかね、でも海外で行ったらもしかしてね、使わないといけないのかもしれない、
すごいね、
うん、バターカッター、バターが硬すぎてステンレスの線が曲がって壊れた、どれだけ硬いバター、
それはもうそもそもがちょっと違ってるよね、うん、うん、
確かに
バターをそこまで硬くしちゃったのが悪かったのか、
そうですね、
そのカッター自体が悪かったのか
確かにどっちかですよね、うん、次、50万円のティファニーのブレスレット、クレカの引き落とし前に、
なんでそれは後悔する、
うん、クレカの引き落とし前になくなりました、 贅沢はするなと神の教えだと思っています。高い授業料だと。
うわー、それはちょっと私リカバリーなかなかできないかも。
そうっすね、50万で買ってね、クレカで引き落とす前になくなっちゃうってすっごいショックですよね。
きつい、うん、買ってすぐなくしちゃったんだね。
みたいですね。
お、
次、 IKEA のソファー。日本の 1LDK の家には巨大すぎて部屋がめちゃくちゃ狭くなりました。高かった。確かあれどっかのね、スコットランドかそういう系のヨーロッパの会社ですもんね。
そうそうそうそう、うんうん、確かに確かに。ちょっとサイジングの間違いよくあります
。サイジングの間違いはありますね、うん、あ、果物を売っている謎の販売者にたまごっちありますとか看板があり、子供だった私は高いと思いながらも欲望のままに買ってしまいました。30年経った今でも悔しい思い出ですと。
あ、それはきっと自分がさ子供だったのに大人に騙されたから悔しいんだろうね。
あ、確かにです。あ、定価の倍で海外版だったそうです、
ね、なあ、もったいない。
もったいないですね。次、修正のハンコ、それを押すほどの書類を書いた例がないと。
修正のハンコ、修正、修正っていうハンコね、
がそれほど書いていないと、
うん、あ、わかるな、そういうの、うん、
歯の掃除をするワーターピック、面倒で毎回やってられないので結局使わず無駄遣いでした。
わかる、私もあのウォーターピックいいなと思ったけど、うん、結局あの普通のあの歯間ブラシになっちゃう。その方が早い。チャチャチャチャってできる。
でもちょ、めんどくさいはね、めんどくさいやつは続かないですよね。
そうなの、そうなの、うん、
15万円ぐらいしたルイ・ヴィトンのカバン、高すぎ&個性的な柄で使えなく、そのままずっと押し入れの中へと。
あら、もったいない。売っちゃえばいいよね、それはね。
そうですね、確かにね、うん、ルイ・ヴィトンとかは結構高く売れますからね。前歯4本、半歯治療の前歯4本で、まあまあ高いのにせんべい食べて欠けたと。今保険対象の前歯でおせんべい食べても平気だそうです。保険で買った方が良かった。
大変、
うん、っていうね。で、次に、鼻に突っ込むと高くなるクリップみたいなやつ、うん、鼻に突っ込むと鼻が
突っ込むと高くなる。あ、分かります、ね、鼻が高くなるってやつか。ちょっとこうクリップで、うん、
そもそも入らなかったって。
そうや。
クリップが
使えてもいないんじゃん。
使えてもいらない、うん、修学旅行で買った木刀。
あの修学旅行で買っちゃったんだね、そういうのをね、
うん、理由、うん、使い道がない。
確かにどうしていいかわからないね、それね。
なんかあれが、
う
ん、
確かに何も使えないよね。
泥棒が来たら使えるぐらいですかね。
まあまあね、アメリカならね、ピニャータってものがあるからね、あのそれをこうぶち壊す、ぶち壊す時に使えるけど。
木刀で。
でもそれ以外には使い道がないよね。
腹筋ローラー、そもそもこれをうまく使えるほどの腹筋もなかったって。
そのために使うんじゃんね。地道にやるんじゃないの？
うん、だと思いますけどね、うん、あ、ちなみに結婚指輪ありました、うん、さっきアメリカ人が後悔した
指輪だったんですよ、はいはいはい、結婚指輪、
結婚指輪、うん、値段が高かった割に結局1年の 98% は箱に、さすがに売れないし、もったいなかったと。
使わないんだ。
でも日本、つけないんだ。日本ではやっぱこう大きいのはつけないんじゃないですか、まあ、もし大きかったら見せびらかす感じになっちゃうから。
そっかそっか。
高島屋で買った靴、なぜか毎回足が痛くなりましたと。
うん、高島屋で買った靴なんだね。
ティーバッグ、あの、うん、紐パンティ痛いし、
うん、
溢れるものが多すぎて、うん、現在溢れるものを処理中。確かにね、受け止め
るなんかちょっといろんな、なんかちょっといろんな妄想がね入っちゃった、そこに溢れるものに対していろんな妄想が。
あ、うん、確かにね、っていうのがね、
表現がくれば、
うん、そうですね、まあ、いろんなね、脱毛器、ダイエット器具とかね、推しのグッズ、写真とかいろいろありますが、それがあの皆さんが後悔したものたちでした。皆さんありがとうございました。
面白いっすね。
何かありますか？
非常に面白い。
しのさん、ちょっと最近後悔したなっていう買い物。
最近後悔したのは、まあ、この可愛いなと思って買ったこの犬の、前回も見せましたけど、はいはい、可愛いなと思って買ったこの犬のクリップ。
後悔してるんですか？
はい、 っていうのも全然髪の毛が はまらないんですこれ。
なん
すっごいめっちゃ緩いのこれ、あの髪が、うん、このバネがすごく緩くて、
はいはい、
全然髪の毛止まらないの、う
ん、それが目的なのにね。
かわいいんですけど、うんうん、はい、が全然髪の毛が止まらないので、うん、あの机の肥やしになってますただの。
私は何かあってから最近買ったもので、中古で買わなかったもの、
中古じゃないの、
はい、ほぼ全部後悔してます、うん、人からもらったもの以外、 うん、それぐらい払う必要性はなかったなとか思いますね。ですかね。あとはヘッドホンとか、やっぱエアポッツが上等なんで、ヘッドホンは、
あ、そかそか、
エアポッツが、はい、あるんだったらもうヘッドホンは重くて肩こりになっちゃうんで、
うん、
後悔しますね、
うん、そうね、以上、確かにそうね、
以上でした。
まあ、いろいろあるんだろうけどね、うん、でもこうパッて出てこないよね、
うん、なので、こういう風にこれから頻繁に皆さんにも意見を聞いていきたいなと思いますので、インスタグラムもしある方がいましたらフォローしていただけたらなと思います。そこでいろんな、ね、質問しながら、
はい、よろしくお願いします、はい、
インコーポレートしていきたいなと思いますので、
うん、インコーポレートしていくの、
は
い、
インコこの、ね、ストーリーに組み込んでいきたいと思いますので、はい、
ズバッと切るぜ、
しのぶとなるみの質問コーナー。じゃあちょっと質問に行きたいと思います。一瞬移させていただきました。なるみさん、しのぶさん、こんにちは。ソニーエンジェルです。高校の時からお二人のポッドキャストを聞いて、はい、今は晴れてアメリカの大学に通っている3年生です。長いですね。
そんなに長い間聞いていただいて、ソニーさん。
今私はジェンダースタディをメジャーに勉強しているんですが、会う人に What is your major? という会話になると、アメリカ人はクールという反応をしてくるんですが、日本ではジェンダーを勉強しているイコール私が同性愛者だという目で見られます。私自身ストレートですが、日本での男女平等の運動が遅れているのと、子供の頃から女はこうじゃないといけない、マスキュナリティとフェミニリティのステレオタイプが強い社会で違和感を覚え、少しでも変えられたらなと思ったジェンダーメジャーを志しました。そろそろ就活を考えなければいけない時期で、このディグリー何ができるのか、また日本で就職を考えると、やはり私も同性愛者という冷たい目で見られてしまうのか不安です、っていうのですいません、
そんなことあるの、
わからないですが、続きがありましたので続きもちょっと、日本人と友達との会話で、やっぱり結婚してアメリカに住みたいなってなったら、やっぱり白人と結婚しないとマイノリティのままなのかだと友達に言われ、私は何を言っているんだ、アメリカはみんな平等で人間関係なくアメリカンドリームがあると説教しましたが、一人になるとふと友達に言われた言葉を思い出してしまいます。マイノリティと感じてしまうのは私たちの心の持ちようなのでしょうか。アメリカ人の旦那さんを持つお二人ですが、アメリカにいてマイノリティだなと感じる瞬間はありましたか、っていう質問。
うん、
はい、ちょっとまあ同じ方が2個質問なんですけど、すいません、2つありますね。
うん、まず、うん、
まず
ジェンダーを勉強していると、
あ、そろそろ就活を考えなければいけない時期で、このディグリー何ができるのか、また日本で就職を考えると、やはり私も同性愛者という冷たい目で見られてしまうのかが不安です、と。
そんなことあんのかな、
あんまり聞いたことはないですけどね。
うん、
でも私たちがちょっとアメリカナイズしてるって言われたら分かんないですしね、取ったことないですし、ね、だ、私もそれ聞いたら食おうってなるかもしれないですけど、
まあでも何の仕事に向いてるのかがちょっと若干分かんないけどね。
そうですね、私
それを取って、
そうですね、私たち オンラインサロンメンバーさんにもいらっしゃいますけどね、 PhD 取ってる、ジェンダースタディで PhD やってる方、うん、博士号取ってる方が日本人の方いらっしゃいましたけど、うん、そういう研究されてましたしね、うん、そういう、
うん、研究職、ね、研究員、
うん、あ、そうですそうです、多分それを直接ディグリーと合ってるものを仕事にできるかって言ったら少し難しいメジャーなのかなとは思いますけどね。
うん、確かにね、うん、確かに、ね、
特に日本が浸透してないし、
うん、確かに、
うん、
なんかこう何かこうコンテンツクリエイティブ系のところに行ったら、この男女平等な目でコンテンツクリエーションをあの貢献できていいんじゃないのかね。
うん、
何かのお話を書くとか、何かの構成を作るとか、よくわかんないけど、
うん、
まあ、そういう
エンタメワールドになるのかな。
でも確かにそうですね。会社でもそういうなんかこう同性愛だったりとかこの平等性とかっていうのを考えている、うん、変わろうとしてる会社さんはいらっしゃるから、
社会保障制度の、ね、そうそうそうそうところに入るとかさ、
もしかしたらそこら辺でもう私たちが知らないお仕事が存在するかもしれないですからね。
うん
うん、探してみる価値あるかもしれないですね。で次に、ね、はい、アメリカ人の旦那さんを持つ
アメリカ人、
はい、お二人ですが、アメリカ人でマイノリティだなと感じる瞬間はありましたか？
私ないんですよね。
マイノリティだなって、
ね、あったのかもしれないですよ。私は鈍感すぎてよくわからないんですよ、ね、やばい私超マイノリティと思ったこと、まあもちろんアジア人私しかいなくないという時はありましたけど、うん、シチュエーション的にね、うん、でもイコールそれがなんかすごく嫌な経験だったかつとそんなことがあんまなくて、
うん、
だから本当に正直テキサスにずっと住んでてないんですよ、
うん、
差別を感じたこともないし、
うん
うん、まあところどころでふざけんじゃねえぞこいつって人は出会いますけど、うん、でもそれが一概にこう人種差別じゃなくてその人のホスピタリティ精神がないだけであって、
うん、
私はないんだよね、マイノリティだなって思ったこと。
でも前にあのセールスをしてると少しアジア人であり、うん、その言葉に壁があ、
でもそれはマイノリティではないよね。多分あれはステレオタイプじゃない？
でもそれもマイノリティから起こるステレオタイプなんじゃないですか。アジア人っていうそれ女性プラス言葉にがパーフェクトではないっていうことのステレオタイプってことは、それはマイノリティだから感じるステレオタイプであり、シロさんがそれで白人の女性で完璧に英語が喋れてテキサス出身だったら、もしかしたら感じてない感情じゃないですか。
なるほどね、
う
ん、
ってことは
確かにそうとも言
う、ね、マイノリティの壁っていうのはシロさんはちゃんと感じてはいるけれども、それをマイノリティだからと思っていないだけかもしれないですよ。
そうね、うん、私の中では英語と思って
かもしれない。でもしかしたら彼らの中にはアジア人だからっていう信用するに当たらないと思ってるのかもしれない、うん、それをまあ、
うんう
ん、人種差別なんて言葉で言わないか何とも表に出ない問題ではありますけど、
確かに、ね、うん、確かに確かに、うん、そこは確かにそうかもしれないね、うん、それはマイノリティだなって感じているって言ったらそうかもしれない、ね、そうかもしれない、
うんうん、私もセールスの時感じましたもん。アジア人であの、うん、英語がに難があってっていうので全然話も聞いてもらえないっていうのは、うん、もう本当に白人だったらなと、うん、多分英語が喋れて白人だったら多分バイパスできることができてないなって思った瞬間は結構ありますけどね、
うんうんうんうん、まあでもそれぐらいだよね、
うん、
別にそのそういう仕事をしなければ何も
そうですね
感じることは
ないのかもしれない、うん、でもアジア人でマイノリティであることと黒人さんでマイノリティであることって結構違ってくると思うんですよね。メキシコ人でマイノリティであることって、うん、やっぱアジア人って、うん、なんていうんですか、モーローシティズンじゃなくて何でしたっけ、なんかこう目標にしないといけないマイノリティみたいな言葉あるじゃないですか。
うーん、
あ、何だったかな、
そんな言葉があ
ります、あります、何だったかな、
も問題をあんまり起こさない、
あ、そうですそうです、まさにだからアメリカンドリームはみんなにあるかもしれないけ ど、ね、マイノリティと感じる瞬間は、うん、もしかしたら気づいてないだけ多々あるのかもしれない
ですよ、うん、かもしれないです、
うんうんうん、ただ日本人との会話ではやっぱり結婚してアメリカに住みたいなってなったら白人と結婚しないとマイノリティのままかなっていうのはどういうことかよくわからない友達の発言ですよね。
うん、
白人と結婚したからってマイノリティから抜け出すことはないですからね、まあ、から私たちはずっとアジア人なんで、
まあ、自分たちはね、うん、ただ、まあ、白人社会にあの片足突っ込んでるっていうので、うん、まだいい方なんじゃないってことを言いたいのかね、うんうん、
ちょっと分かんない、意見、
感覚的には分かんないけどね、
うん、まあ、
うん、
うん、まあ、難しい問題、難しい問題、そのこの人種問題とかっていうのは
正直、うん、そんなことはないと思うけどね。
何がですか？
白人と結婚しないとっていうのは、
あ、だから思いました、うん、私もなんかどういうことかな、
ないとは思うけど、
まあ、
まあ、みんな平等でっていうのは確かにアメリカは意外にみんな平等ではないのかもしれないけど、
う
いろんなところでね、
うん、やっぱ少なからず人種問題、ね、まあ、日本でもあるみたいな感じで、うん、アメリカでも少なからずありはする、うん、それがね、サーフェスレベルで見れてないだけで、うん、表に出てないだけであるかもしれない、うん、でした。質問ありがとうございました、はい、今日はここまでです。
ありがとうございました、
はい、皆さん良い1週間をお過ごしください。今日もドクアメを聞いてくださり本当にありがとうございました。
英語お勉強中の皆さん、ぜひキャンブリーのサービスを概要欄でチェックアウトを忘れなく。
質問感想やポッドキャストで取り上げてほしいトピックなどがありましたら、なるみしきや @gmail.com までご連絡お願いします。
ドクアメが大好きなあなた、ぜひお聞きのポッドキャスト媒体で良いレビューをお待ちしております。
または SNS でハッシュタグドクアメとつぶやくとハートとコメントが返ってくるかも。
では皆さん、今週も1週間頑張りましょう。
Thank you so much for listening. I hope you are having a wonderful day. Please follow us on the podcast, but we'll see you in our next episode. Bye
bye.